ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。先週に引き続き地域政策学部特命助教、寺田光成先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず先生の専門分野、その分野名ですね、今週ここから教えていただきたいと思います。
はい、私の専門はランドスケープ研究というものを行っておりまして、
はい、
分かりやすく言うと屋外空間を作る街づくりに関する研究をしています。
はい、屋外空間を作る街づくりの研究。
はい、具体的にはですね、皆さん使っている例えば道ですとか、
はい、
公園とか、いろんな公共の空間があると思います、まあ、そういう公共の空間を、まあ、住民の人、住んでる人たちの声を元にしながらどのように作っていくことができるのか、といったような実践的な研究を行っています。
地域の研究、まさに今千葉のですね、松戸、
はい、
集会所にお住まいになって、で管理人さんとしていろいろなこうお仕事をしながら地域と関わっていく中で、その研究を深めていらっしゃると。
まさにその通りであります。
はい、先週ね、たっぷり伺いましたけれども、日々の生活、プライベートの面も少し合わせてですね、
はい、
ご紹介をいただきたいと思いますが。
そうですね、今千葉県松戸市の自治会集会所に住んでいるのですが、まあ、実は一緒に住んでいるのは、
はい、
マリアさんという妻でして、
はい、
国際結婚しながら住んでおります。
あ、そうですか。
妻もまあ、千葉大学園芸学研究科というところの出身でして、はい、まあ、緑のまちづくりというものを研究している研究者でもあります。
はい、学生の時からずっと一緒に。
そうですね、
はい、
2016年の3月からその自治会集会所で管理人になってからずっと一緒に住んでいて、実は結婚披露宴みたいなのも、
はい、
自治会集会所でしていただいて。
そうですか。
そんなようなよくわからない、ただなんか地元の人に言わせると、なんか昔に戻ったような感覚もあるかもしれないというような。
昔に戻った、
はい、
っていうのは、
なんか昔やっぱ結婚式って、こう結婚式場とかで行われるのではなくて、なんか家を開いて、はい、なんかいろんなものを近所の人が準備してやったりしたんだよっていうようなお話もあって、はい、それを再現するような形の印象があるな、なんていう声もいただきました。
そうですか。なかなか見られない結婚式が見られたっていうことで、
そうですね、
地域の方もだいぶこう喜んでいただいたような、はい、
そうですね。
奥様はちなみにどういうふうにこうおっしゃってますか。
そうですね、やっぱり最初は何なんだろうっていう感じがあったみたいですね、やっぱ生活と私生活と研究がある種こうボーダレス、境界がなかったりすると少し息が休まらない部分もあったっていう風なので悩みもあったようですが、やっぱり街に出てまさに屋外でいろんな人にこう声をかけられる体験をこうずっと繰り返していくうちに、身近な地域で知ってる人がいることは安全安心に住むことにつながるんだなって本人が実感して、やっぱこの生活で良かったなって最近なんか言っていますね。
ああ、そうですか。奥様は地域の方からもマリアマリアと言われていて、
ね、
先生もニックネームで呼ばれてるみたいな、
は
い、
大学では少し隠してるんですが、
隠してるんですね
チャーリーと言われていて
はい、はい、
大学の他の教授だったりとか、地元の方、まあ、子どもたちからも本当にいつもチャーリーと言われているような存在です。
先生チャーリー で、
はい、
で奥様マリアさん。
そうですね、
チャーリー&マリアで、
はい、まさに
そうですか。やはり集会場、子ども会でね、お使いのこともあるでしょうし、
はい、
ご高齢の方がね、サークルなどでお使いのこともあると思いますけれども、1年間いろいろなこう世代の方と先生接していらっしゃるわけですよね。何かこう、
そうです
ね、そこでお感じになっていることってありますか。
なんか街の中でやはり多世代が喋る機会がほぼほぼないと、
はい、
お年寄り世代と新しく引っ越してきたような子育て世代が交わるとお互い知らないのでどうしたらよいかわからないと、ひいては子供がうるさくて迷惑だなんていう声もちょっと聞かれたりします。あとは大学生もアパートに住んでるけど、うん、本当に大丈夫なのかなみたいな、こう不信感が、
ね、何やってるか分かんないみたいな、
はい、
ふうに思われている面もあると。
そうですね、そんな中で、私自身はこうよく言ってるんですけど、公共の若者、いわば誰からも認められた若者として、その集会所に住んでいるので、 気軽にかかっていただけると。
うーん、今一つキーワード、公共の若者、
はい、
聞いたの初めてですけれども
最近は公共ばあちゃんなんていう言葉も出てきたりしてるんですけれども。
お年寄りですか、
はい、
公共ばあちゃん、
はい、やっぱりなかなかお年寄りと関わるっていうのも、若い世代から見ると難しい、まあ、お年寄り世代から見ると若者と関わるの難しい、
うん、
でもこの人は関わっていいですよとこう一言、うん、まあ、役割を挙げることで気軽に関われるような関係性を作り出してるっていうところですかね、
はい、公共若者、逆に言えばプライベートな面ご苦労になることもね本当に多いかなと思いますけれどもね。
そうですね、やっぱりあの肩書きがと生活が本当によくわからないようなことになってるので、あの難しさを感じることもあるんですが、
はい、
まあ、一方に、まあ、子どもたちがたくさん話しかけてきてくれたり、うんうんうん、お年寄りの方が話しかけてきてくれる、
はい、
それを通じてまた、その人たちをつないでいくっていうことができているので、まあ、大変さよりもやりがいの方がすごく多く感じているところですね、うん、は
い、そういった全ての思いの元になっているというのが教育、お子様への思いと、はい、いうものかなと思うんですけれども、ね、お子さんが今どういうふうに生活をしているかという、そういう研究もなさっているということで、
はい、まさにその通りでして、まあ、誰しも子供だったと思うんですけれども、うん、皆さんがこう目を閉じて子供時代を想像したときにいろんな風景が出てくると、
はい、
そんな中で何よりあのお話を聞いていると深く刻まれているのがやはり外遊びですね、
うん、そうですね、
はい、
駆けずり回った野原の記憶、
はい
はい、ドロンコになって遊んだ記憶、
本当にそういうようなお話がたくさん出てくるくらい、うん、外遊びっていうのは子供らしい行為であって、
はい、
子供が自分の力を最大限、引き出すような、時間だったりします、
うん、
ただ最近ではあのやっぱりゲームが普及してきて、はい、まあ、外遊び
インターネット、
うん、なかなかできないなんていう声も聞かれるようになってきたと、うん、そんな中でじゃあ子どもたちどう思ってるんだろう、そして大人たちそれに対してどんなことができるんだろう、はい、といったような研究もしています。
あ、子どもの外遊び、これが一つの研究テーマ。
そうですね、ただ先ほどのテーマとつながりまして、やっぱ子どもが外で遊ぶといっても、うん、そこの周りにいる人たちが理解しなければそれは成り立たないわけですよね、ですので子どもの遊びを通じた街づくりをしていかないといけないと。ただし、まあ、地域によって価値観も様々ですので、
うん、そうですよね、
はい、第1回目にもちょっとお話ししましたが、あの正しい回ではなくてなる回、正解をそれぞれ探していくようなことが最近求められているかなと思っています。
地域性だったりその、まあ、人口の多さとか。
そうですね、例えば公園の大きさ違いますし、
はい、
その周辺にある家の数とか、そういうものも異なってきますよね、はい、ですのでそこの地域の方々がやはりどうしていこうかって話していかないと解決策は見出せないなというふうに考えています、う
ん、先生が思う外遊びの定義っていうのは何でしょうか。
はい、まさにここが本当最近考えてるところでして、皆さん最近見かけた方いるかもしれませんが、まあ、ブランコに乗ってゲームをやってる子どもたちを見たんですね、
はい、
今まで僕の中で外遊びっていうのは屋外で遊ぶことだったわけなんですが、うん、その様子を見た時にこれって外遊びなのかなってこう研究者として思うようになったんですね。皆さんもこれどう考えるかなんですが、
うん、
そんな中で私がやっぱ外遊びとは何かと考えた時に、それは体を動かしたり、あとは街の中を探索する、
うんうん、
その探索することができる行為だと考えています。
今思ったのが、
はい、
体を動かす街を探索するというと、あのポケモン GO とかですかね。
まさに
あれはそれもどうでしょうか。
あれも一つ本当に外遊びのツールとして有効なというか面白い遊びだなと思ってます、う
ん、あれは外遊びでいい。
はい、
うん、
それが結果的に何より遊びというのは楽しい行為、
はい、
なので楽しく、そしてそれが街を見るきっかけになったり、
うんうん、
街を発見するきっかけになるのであれば僕はすごく良い遊びだなと思っています。
まあ、でも本当に公園にいる子どもの数自体もね少なくなってきてはいるかなと思いますけれども、特にまあ昨今このコロナ禍で、外で遊べないような感じになってきておりますが、まあ、その外遊びが子どもたちの成長に果たす役割というのは本当に大きいと考えですよ。
そうですね、実はですねコロナ前から調査をしておりまして、
はい、
まあ、コロナ前からまあ、平日ですね放課後どのくらい外で遊んでいるとこう聞いてみると、
うん、
都市部ではですね 5、6割の子供が1日ももう外で遊んでいないよと、農村部でも7、8割の子がもう外で遊んでいないよと言ってました。
で、農村部の方が割合が高いんですか、外で遊んでいない割合。
そうですね、なんかこう自然が多いから遊べてるみたいなイメージもあるんですが、やはり簡単に遊び仲間と遊べるような遊び場がまずなかったり、あとは親御さんが送迎しなきゃならないというような負担も出てきています。そんな中で気軽に約束をして遊ぶということができないということもあって、とある町の子どもたちにインタビューすると、外に出る理由がないんだよね、だって友達もいないしやることないからっていうふうに答えていて、そうなんだなと、子どもが遊ぶにはやっぱ友達が必要なのかななんていうのも感じるようなところですね。
外遊びで、まあ、例えば鬼ごっこしたりとかかくれんぼしたりとか、そういうのって、まあ、ある程度人数もちろん必要だとは思いますし、その中で子どもたち同士でなんかルールを決めたりとか、ね、そういう経験って非常になんかこう大事なような気がしますけど、
本当にまず遊ぶ場所ですよね、いろんな地域の空間、公園だけじゃなくて道だったりとか森だったり、いろんな場所がまず遊び場になりうれますよね。そういうことをとして、まず自分の地元について知るきっかけになるかなと思います、で、遊び場を移動しながら街を探検し、その中でやっぱり友達と、ルールを決めて遊んだり、あと年下の子たちがいればルールを少し作り変えたり、遊びっていうのはそういうふうに自分自身で工夫して、どのようにしたら楽しくできるかっていうのを仲間と考える最高の方法だと思っています、
そこが本当に大事ですよね。
僕も子供時代スポーツ少年団とか、で野球とかを通していろいろやってきました。そういう場ももちろん大切だと思います、ただやっぱ子供自身が自分で作り変えていく体験、子供でもできる、僕でもできるんだっていう感覚を培っていくことが何より貴重な体験になるなと思っています。
そろそろですね、このあたりでお時間になってきておりますので、先生、最後に今後の先生の研究の方向性を伺えますか。
公園のブランコで、遊んでいる子どものお話をしました、でやはりこれが僕の最近一番気になっていることです、で、子どもたちをよくゲームなんかやらない方がいいなっていう大人もいますが、ゲームもだって楽しいからそうやってやってるわけですよね、それも一つ認めながらも、どうやったらさらに、屋外の空間をもっと楽しくすることができるのか、もうゲームを投げ捨ててもっと走りたくなるような、そんな屋外ってどんな場所なんだろう、っていうことをもっと追求していきたいなと思っています。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部特命助教寺田光成先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。